12泉佐野昔と今第336回池田屋久吉とその生涯2池田屋久吉と岸和田城10月14日から歴史館泉佐野で開催されている秋季企画展泉佐野の建築家池田屋久吉とその生涯に関連して2回目となる今回は池田屋久吉と岸和田城について見ていきたいと思います。岸和田城は岸和田志士によると1597年に建設されたとされていますが、1827年に落雷で天守閣は焼け落ち、また明治維新期になると残っていた本丸など城郭施設が破壊され、現在では中世からのものは堀と石垣のみになってしまいました。転機が訪れたのは1953年で、天守閣内に図書館を作るという案が議会で可決され、世界初の天守閣内にある図書館が建設されることになり、その設計を当時岸和田城跡保存会の理事を務めていた池田屋久吉に依頼されました。岸和田城に関する資料は池田屋資料に多く残っています。1954年11月3日の文化の日に竣工した岸和田城は、晩年の池田屋久吉の代表作の一つでもあり、岸和田市のシンボルとして現在でも人々の心をつかみ悠然と佇んでいます。今回の企画展では、岸和田城の設計図青焼や建設当時の写真、再建記念瓦など城に関する資料も展示しています。歴史館泉佐野、電話 469-7140、 休館日月曜、毎月最終木曜、いずれも祝日の場合は開館し、その翌日が休館。開館時間9時から午後5時、無料。日本遺産葛城資源文化をめぐる4、火走神社。問い合わせ文化財保護課。七宝龍寺の寺僧は入山田村の信仰、農業生産、政治交渉など中世の村に深く関わってきました。南北朝時代には七宝龍寺中興の僧四一商人が滞在し、祭事を行うなどつながりは深かったようです。戦国時代の九条政元は火走神社で雨乞いをしたと日記に記述しています。火走神社は石灯籠にも彫られているように、かつて滝田明神と呼ばれ、主祭神は鬼滅の刃を連想させる家具土の神です。社名については、祭事に男巫女が火の上を走ることからと言われています。火走神社は火と密接な水、里人の生活に大きく関わる雨乞いの祭りの舞台として、中世集落の信仰の中心となっていた歴史が今も扇地区の人々に語り継がれています。